本日の聖書箇所はローマ人への手紙11章33節から36節です。それでは司会者が拝読させていただきます。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか？誰が主の助言者になったのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか？すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画74、史上初の組織神学論文と題して松本先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して参加してくださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。先週は前日の土曜日の夜にまさかの ART コロナ抗原検査陽性反応が出まして、急遽教会に来ることができず、録画を通して語らせていただきました。その2日ぐらい前から喉が痛いなと思っていたんですが、 ART は2回とも陰性だったんですけども、そしてしばらく苦しい時が続きました。水曜日の朝に近くのクリニックに行って調べましたところ、すでに陰性になっていまして、一安心したんですけども、それまで守られていた雅子を夕方同じクリニックに連れて行きますと、かすかに陽性のラインが出ていたということで、最初はとてもがっかりしたんですが、でもよく考えてみるとこれでワクチン免除になったということで、雅子はですね、もうシンガポール最後までこの礼拝に出られないものと諦めておりましたが、急に出られるようになりました。しかも私は2回接種ですが、一発逆転で3回接種と同じ扱いを受けるということですね。そういう展開となりました。昨晩まだ雅子は陽性でしたけれども、おそらく来週の日曜日から礼拝に来ることができると思いますので、4回皆さんとご一緒に礼拝ができると。神様の計画っていつも私たちの思いを超えているなと。雅子の大好きな言葉、伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい、本当にその言葉の通りだなっていうことを改めて痛感いたしました。私もまだ本調子とは言えませんけれども、でも今日こうやって教会に来て、説教できること、最後まで変なこと言わないでこの説教が終えられることを心から願っております。神様の御言葉を正しく解き明かすことができるようにお祈りをお願いいたします。ということで、この期間本当にたくさんの方々からですね、お見舞いのメッセージを受け取りまして、この場をお借りしまして心から感謝いたします。本当に皆さんのお祈り、またメッセージ、そして具体的な助けによって大いに励まされました。そんな中、体もきつかったんですけども、この期間一番きつかったのはウクライナのニュースを見るたびにですね、もう胸が痛み、心が痛み、体に対するダメージもさらに加えられるという感じでありました。なぜこんなことが許されるのか、皆さんも同じことを感じてらっしゃると思うけれども、なぜ彼らがこんなひどい目に遭わなければならないのかと思うと同時にですね、攻撃している人たちに良心の呵責ってないのだろうか。いや、もっと言うならば、一応キリスト教の国なのだから神に対する恐れってないのだろうかっていうことを私たちは思いますね。やがて神の前に立った時にどんな裁きが来るのかってことについて恐れを感じないんだろうかというふうに思います。私たちは同じクリスチャンと言いながらも、一歩間違えると神を恐れないクリスチャンになりうる可能性を持った私たちであるということがわかる。そう考える時に、こうやって毎週毎週神様を礼拝して、神様の御言葉をしっかりと受け取って神様の前に頭を下げる、この姿勢は一生続けていかなければならないんだなっていうことを改めて痛感いたしました。 先週はエペソ人への手紙から普遍的教会の奥義についてメッセージいたしました。先々週はコリント人への手紙を通して地域教会について私たちは考えたわけですね。まあ教会って一口で言ってもこんなに奥が深いんだということを2週連続考えさせていただいたところでありましたが、今日の場面というのはですね、パウロの第3次伝道旅行の、エペソの伝道を終えたところから始まります。パウロは第3次伝道旅行はアンティオキアから単独陸路でエペソに向かった。それ先週やりましたね。そしてそのエペソで彼はこれまでで最も長い2年3ヶ月腰を据えて伝道し、それほど彼自身は移動しなかったけれども、おそらく彼が訓練した人たちを近くに派遣してこの近隣に教会をたくさん設立したんだろうと思います。非常に収穫の多い第三次伝道旅行でありましたが、その最中でパウロに与えられたビジョンが使徒の19章21節に書かれています。これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、ですからここに書かれていることまでは彼の思いつきとか彼の人間的な計画というよりは御霊の導きなんですね。マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。ということで、ここでパウロのですね、自分に残された人生の短期、中期計画までが明らかになったわけですね。まあ彼この時何歳でしょうか。50代後半だと思います。当時とすればもう隠居してもいい年齢ですね。いや俺も頑張ったな、本当によくやったよ、そろそろ休もうか、なんていう考えはみじんもないと。短期中期、後で出てきますがね、長期計画があるんですね。まあこれを見た時に本当に私たちも刺激を受けるなというふうに思いますけれども、地図で確認をしたいと思いますが、今彼はエペソにいます。で本当はどこに行きたい。ローマに行きたいんです。でもその前にどうしてもやっておかなければならないことがある。それはエルサレムに行く。何しにエルサレムに行くかっていうと、エルサレムの兄弟姉妹が経済的に困窮している。だからこの兄弟姉妹から霊的な祝福をいただいた異邦人教会は、この兄弟姉妹が今経済的に苦しんでいるんだから献金をして、その献金を届ける。これがですね、彼にとっては相当重要なミッションとして位置づけられていた。だから本当であればこのままローマに行きたいぐらいだけども、その前にどうしてもやっておかなければならないことがある。それはエルサレムに行くことだということなんですね。それでこの後ですね、彼は20章に入りまして、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げマケドニアに向けて出発した。どこ？エペソを出発したんです。はい、もう一回。エペソからエルサレムに行くんじゃないの？そうじゃなくてマケドニアに行ったと。どうして？二つの目的がありますね。かつて自分が設立した教会のフォローアップに行く。もう一つはエルサレム教会のための献金を集めるという目的で行くんだけれども、先々週のメッセージ、そこまで覚えてる人がいたら天才だと思いますが、パウロはこの時コリントにテトスを派遣しているんですね。で、彼が書いた非常に厳しい手紙に対してコリントの兄弟姉妹がどう反応したかっていうのが気になって気になって仕方がない。それでテトスとトロアスで落ち合えるだろうと思って、まずトロアスまで行ったんだけれども、そこでテトスと会えない。で、本当はトロアスですごくいい伝道のチャンスが与えられていたから、そこでやりたい気持ちはあったけども、もうコリントのことが気になって気になって仕方がない。覚えてます？そんな話しましたね。それでマケドニアまで行ったら会えるかな。マケドニアに行った。マケドニアの中でおそらくピリピだと思います。そこでコリントから帰ってきたテトスに会うんだよね。テトスどうだった？どうでしたっけ？ おめでとうございます、コリントの兄弟姉妹悔い改めました、そうかよかったって言ってピリピから第二コリントを書きましたって話しましたよね。だからこのフォローアップとか献金集めたりもしながらもここで第二コリント書いてるわけで、その後さらに彼はそしてその地方を通り多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシャに来てそこで3ヶ月を過ごした。さあ読み飛ばしてしまいやすいところですが、ここが重要なんですよ。ギリシャに来て3ヶ月過ごした。ギリシャってどこかっていうと、まあ今ギリシャってこの辺ですよね。でマケドニア地方と南部はアカイア地方、アカイア地方の中心がコリントですって話をしましたけれども、ギリシャっていうのはアカイア地方です。だからここでギリシャとしか書いてないけども、間違いなくパウロが言ったのはコリントです。コリントに3ヶ月過ごしましたということなんですね。でもちろんコリントに行けば行ったでやるべきことはいっぱいあるんだけども、その時に何をしたかなんですよ。皆さん覚えておいてください。使徒の20の2、3、ギリシャに3ヶ月滞在した、その時に何をしたか、ローマ人への手紙を書いたんですよ。このローマ人への手紙を書いたのがこの3ヶ月間だということなんですね。ですからこのローマ人への手紙というのは、そのように考えますと紀元57年ぐらいに書いたであろうと思われるのがローマ人への手紙なんです。ローマ人への手紙、パウロは合計13つの手紙を聖書の中に残していますけれども、他の手紙とは決定的に違う。何が違う？他の手紙っていうのはパウロが言って伝道して設立した教会のフォローアップとして書いてるのが他の手紙なんだけれども、ローマの教会っていうのはパウロが設立した教会じゃありません。だってそもそもパウロまだローマに行ったこともない、行ったこともないのに設立できない。じゃあ誰が設立したの？教会っていうのはですね、有名な人が神様から啓示を与えられて作ったという場合もありますが、無名の信徒たちからできるんですよ。シンガポール JCF 見てください。これの元となった家庭集会の人知りません、私。もう無名の信徒ですよね。でもその時に始まったちっちゃなちっちゃな始まりが今日まで至っているんだっていうことを思うと、誰が設立したのか、おそらくはあの紀元30年の五旬節、ペンテコステの祭りにエルサレムにやってきた時にペテロのメッセージを聞いて信じて救われて、何人洗礼を受けたの？3000人洗礼を受けて、その中にはエルサレム在住の人もいたけれども、世界中から集まってきた巡礼者たちもいたわけで、そこで信じてバプテスマを受けてそれぞれの地に帰っていったわけでしょ。どういうところから集まっていたかということについては、使徒の2章のもっとあるんですよ、9節からね。長いから一部だけにしますが、10節、フリュギア、パンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人、いた、滞在中のローマ人いましたよ。だからローマから五旬節の祭りのためにエルサレムに来ていたわけ。そして来ていて、今日は五旬節の祭りだね、神殿に行こうかって言ったら何があったの？グオーッという激しい風の音が聞こえたから、なんだってその音のする方に行ってみたら、人たちが習ってもいない言葉で話していて、何喋ってんだと思ったら、ローマの僕たちの言葉でも喋ってるよ。ユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる、それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。で、どうしてそんなことできるのって言ったら、ペテロが立ち上がって、皆さん聞いてくださいって伝道メッセージしたんでしょ。その結果救われたんです。そして彼らはローマに帰っていって、すごいこと聞いたよって言って家庭集会が始まって、そこから教会ができた。皆さん、ローマの教会への手紙っていうとカシードラルを思い浮かべちゃいけませんよ。大聖堂がローマにあったんでしょうなんて、あるわけないですよ。教会堂っていうのは立つのは300年経ってからです。それまで教会っていうのは全部家の教会なんです。その家の教会、だからローマにはね、一つだけじゃない、いくつも家の教会があったんでしょうね。それをローマにある主の教会と呼んでいたわけです。 その教会に対してパウロはどうしても手紙を書いておかなければならない。なんで書いたんですか。自分が設立したわけでもないこの教会に対して。それはこれからの彼の仕事を効率的に行うためなの。この辺見るとパウロってすっごい綿密な計画を立てて、絶対に時間を無駄にしないで与えられた生涯を最後まで走り抜こうとしている人だなっていうことが伝わってくるんですけれども、ですから彼は今エルサレムに行こうとしているんだけれども、こっからですね、エルサレムに行こうとしているんだけども、その後にはローマに行く。体はいけないけども先んじてこの手紙を送っておきましょうということです。なぜなら手紙が先につけばその手紙を使って学んでおくことができる。いくらパウロといえどもですよ、はい行きましたって言ってそれから学習会始めてできることってのは限られてるんですよ。時間が少ないんです。だから自分が行く前にあらかじめ教材を送っといて、これでしっかり勉強しといてね、そして勉強したところで私本人が行きますから、その時に質疑応答しましょうみたいなね、非常に効率を考えて彼は仕事をしていたということがわかる。そしてさらに読み進めますとですよ、さっき短期計画がエルサレムで中期計画がローマって言ったけども、長期計画まであるんですよ。彼にとってローマがゴールじゃないの。その辺のことはどこを読んだらわかるかっていうと、このローマ人への手紙16章からなってるけども、その15章まで来てそろそろ挨拶になりますよというあたりのところでパウロはこう言うんですね。15-22、そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。パウロってローマに来ないよね、僕たちのこと嫌いなのかな、僕たちのことどうでもいいと思ってんのかな。そうじゃないですよ。私はローマに行きたいと金々思ってました。でも今まで妨げられていけなかったんです。でもこれから行こうと思ってます。でもその前にどうしてもエルサレムに行かなきゃなんないんです。でもその後に行きますから先にこの手紙を送っときますっていうのがローマ人への手紙なんです。23。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。すごいね、彼ね。あの交通な不便の時代にね、もうこの地方一通り全部伝道したんで、私の働くところはもうありませんと言えちゃうっていうのがすごいと思いません？またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、ほら出てきた。パウロの長期計画はどこですか？イスパニアだ。イスパニアってどこですか？エスパニオール、スペインだね。今日つまりもう一回見ましょう。短期計画エルサレム、中期計画ローマ、長期計画エルサレム。なんだパウロ、イスパニアに行きたかったんか。なんでそんなにスペインに行きたいのかなというふうに思うんですけれども、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。さあ彼の計画の全貌が明らかになりましたね。彼のゴールはイスパニアなんだ。でもそこに行くためにはセンディングチャーチが必要なの。一人で行ってきますって行けるもんじゃないの。今まで彼のセンディングチャーチはどこ？アンティオキアでしょ。でアンティオキアはここで、まあこの辺まで行くときにずっとサポートしてくれたんだけど、イスパニア行くのにアンティオキアは遠すぎるわけだから、イスパニアに行く宣教旅行のための派遣協会はローマの皆さん、あなたになっていただきたいんですという願いがここにあるわけです。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。これ短期計画。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの実を確かに渡してから、この実って何？実って何？フルーツ、献金だよね。 マケドニアとアカイア地方の異邦人教会の汗水垂らして働いたその献金を持って私はエルサレムに行って彼らにはい確かに渡しましたよと言ってから、あなた方って誰？ローマだよね。ローマを通ってイスパニアに行くことにします。皆さん残りの人生にこんなご計画お持ちですか？短期計画、中期計画、長期計画、いかがでしょう？まあ風の吹くまま、明日は明日の風が吹くとかね。パウロは全然違ったですね。ということで彼はこのイスパニアに行こうとしている。どうしてそんなにイスパニアに行きたいんでしょう？聖書に書いてないけど、私はきっとねパウロの心の中にこの言葉が響いてたと思うの。彼は直接聞いてないんだけどね。使徒の1の8、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、というイエス様の御言葉が彼の心に響いてたんじゃないかなと思います。地の果てってどこですか？地の果てって日本ですか？どこを中心に考えるかによってくるよね。でも当時のローマ帝国の時代において地の果てっていうのはイスパニアだったわけ。だからそこまでは知ってんね。だからその向こうが大西洋でしょ。私は10年前に渡り鳥夫婦となってヨーロッパ巡った時に初めてバルセロナに到着しました。ちょっと感慨深かった。ここか、パウロがあんなに行きたかったイスパニア、ここか。パウロ来たのかな。来るとすれば地中海だからね、バルセロナあたりに来るんじゃないかな。でスペインにしばらくいた時にね、スペイン人から教えてもらいました。このあたりにね、北西部分にここは地の果てですって書いている場所があるんですって。そりゃそうですよね。昔の人にとってね、大西洋の向こうには何もないと思ってるわけだから、これこそが地の果て。だからパウロはイエス様が地の果てまで私の証人になると言った時に、私が行きますって思ったんです。皆さんどうですか？使徒の一章八節を読んでね、そうか、私のことかな、思います？誰か言ってくれんのかなぐらいに思うでしょ。パウロはそうじゃないんだよ。私が行きたい、そう思ったわけですね。でもちゃんと計画を立ててセンディングチャーチを用意しようとした。それがローマ教会で、ただセンディングチャーチになってねだけでなくて、それになるにふさわしい霊的な成熟度が求められるわけですよ。ですからそのためには福音を正しく知らなければならない。福音が分かってない教会がどうして宣教師を派遣することができるんですか？救いの教理を正しく把握していなければならない。それなくしてセンディングチャーチにはなれないと思ったから、このローマの教会にしっかりと救いの教理を教えておく必要があると思って書いたのがローマ人への手紙、ローマ 1-15 ですから、私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。もちろん知ってたと思いますよ。福音知ってたから救われたんだけどね。でもそれがどういう構造になっているのか、なぜ福音を信じたら救われると言えるのか、他の人に説明できるまでになってほしいと彼は思ったんでしょう。その上で書いたから、コリント人への手紙のように、あなた方の教会で起こっているこの問題についてですがとか、そういう個々の事例っていうのはあんまりなくって、ローマ人への手紙を見ると皆さんどう感じます？まさに神学論文ですよ。組織神学論文ですよ。システマティックセオロジーっていうのがね、この後2000年間のキリスト教の歴史の中で組み立てられていくんだけども、まさに史上最初の組織神学論文と言えるのがローマ人への手紙であると思います。ローマ人への手紙は16章からなってますね。そしていつも私が申し上げますけれども、パウロの手紙って先に何から始めるの？神学的教理的内容から始めるんでしょ。これが土台ですよね。この土台なくして、もっと隣人を愛しましょうとかね、そういうことを言っても、いやそうしたいんだけどできないんですっていう話になるわけ。 だからまず教理をしっかり教える。これが1章から8章です。で、教理の後に何が来るの？ガラテアもそうだね、エペソ書もそうだね。次に実践編が来るでしょ。で、実践が来るのかなと思ったら9011っていうのがローマ書の特徴で、イスラエルの救いという問題が出てくるんです。つまり1章から8章までで救いとはこういうものですっていうふうに語れば語るほど絶対質問が聞こえてくるの。でもパウロさん、なんで神様そんなに素晴らしい救いを用意したのに、神が選ばれたイスラエルの民はその救いを拒絶したの？今起こっているこの出来事をどう説明すんの？という質問が絶対聞こえてくるわけ。だからその問題を彼はここで解決した上で12から16章が実践編なんです。よろしいでしょうか。せめてこの3構造は頭に入れておいていただきたいと思いますが、その中でも特に1番目の教理編っていうのがちょっと長いので、先に、トピックを見ておきたいと思いますけども、1番、まずここから始める。人は皆罪人、異邦人もユダヤ人も等しく罪人っていうことを1章から3章の前半まで、これでもかこれでもかと言わんばかりに、こんなに罪人なんだっていうことをまず言うわけですね。バッドニュースから入るわけですよ。じゃあ我々救われないじゃない。それに対する信仰による救いっていうのを指し示した上で、神様新約に入って急に救いの方針変えたんですか、なんていうことを言ってくる人がいるかもしれないから、そうじゃないよ。旧約の時代から信仰によって救われるという原則は変わってないんだよ。アブラハム見てごらん、ダビデ見てごらんという旧約の実例を4章で出す。そしてここまで来てついに救いについて語るんだけども、救いという時に3段階あるってことを今日はぜひ覚えて帰っていただきたいと思いますが、まず義認です。義と認められる、ジャスティフィケーションだよね。そしてその次に聖化です。聖なるものと変えられる、サンクティフィケーションですね。そして最後に栄化です。栄光の姿に変えられる、グロリフィケーションですね。ということを1章から8章まででできっちり語っておくわけです。じゃあそこまでまずいきたいと思いますが、まず人は皆罪人っていうところでしょ。で、先に異邦人は罪人なんだけども、だって異邦人、ユダヤ人みたいに誠の神のこと知らなかったんだから、信じられなかったこと、そして神様に従えなかったことは仕方ないんじゃない、みたいな声が聞こえてくるわけ。それに対してパウロは何て言うかっていうと、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はありません。いや、神様いるならいるって一言言ってくれりゃ僕だって信じたけども、誰も教えてくれなかったし、みたいなことを言う人がいたら、見てごらんなさいこの大自然を、これ偶然できると思いますか。鉛筆一本だって人間がきちんと考えて工場で作らないとできないのに、これだけの大自然、この生態系が全部偶然の重なり合いでできると思いますか。被造物を通して知られている、彼らに弁解の余地なし。だから知らなかったとは済まされない。知ってたんだ、きっと神がいるって分かってたんだ。分かってたけども、その方を認めるとその方に従わなきゃなんないから、めんどくさいから私はその方を認めたくないと言って、その方に背を向けて人間が勝手に作った偶像を拝んで、どんどんどんどん罪の深みにはまってってしまった異邦人は罪人です、という論法がいくんです。で、もう一つはね、今被造物を通して、もう一つはローマ2の15までいくと、彼らは立法が与えられてないよね、だから何が正しいか何が正しくないか分かんなかったんだから仕方ないんじゃない、異邦人は、というのに対して、いやいや、立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示している、彼らの良心も証ししている、 彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえする。どうですか皆さん。皆さんももともと神を知らなかった時に、でも良心ってあったでしょう。いいことすると嬉しい、悪いことすると良心の呵責があったじゃないですか。偶然にできたあなたにどうして良心の呵責があるんですか。それは善なる神があなたを作ったから。悪いことをした時にまだ見つかっていないにもかかわらず心が傷んだわけです。このように被造物とまた良心を通して神はいるんだということを示してくださった。それに対してあなた方は否定したんだと。でここまで来るとユダヤ人、読んでるユダヤ人はそうだそうだって、パウロよく言ったって、異邦人は罪人だよな、本当にとんでもないよ、その点ユダヤ人は、なんて言っている。そこのユダヤ人、2-17、あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、またここが延々といきますけどね、あなたユダヤ人ですよね、そして神様を知ってんだよね、で神様は何が喜ばれ何を悲しまれるか全部知ってんだよね、知ってんのになんでやんないのって話だよ。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと解きながら自分は盗むのですか。またこの後ずらっといきますから、彼らは知らないでやってる、あなた方は知ってやってる、どっち悪いの。だからユダヤ人、あなた方は罪人ですということで、とにかく全部まとめて次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、全員罪人、罪があれば裁きがあります、全員神の裁きに服することになる。じゃあ誰も救われないの、みんな地獄行き、というところからローマ人への手紙は始まるわけですね。まさに思いっきりバッドニュースをぶつけるわけですよ。このバッドニュースを真面目に受け止めた人は、じゃあどうしたらいいんですかという叫びが起こる。その時に示されるのが福音なんだ。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりですよ、あなたの頑張りによりではない、神の一方的な恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、イエス様が全部成し遂げてくださったことを信じたことによって、値なしに義と認められるから。値があるんだったら報酬でしょ。よく頑張ったね、じゃああなた救ってあげる、あなた頑張んなかったから救わない、こういうのは恵みって言わないで報酬って言うんです。でも救いは恵みなんだということを、ここでパウロは声を大にして語っている。でここに到達する人っていうのは、バッドニュースを受け入れた人です。でそういうのを認罪って言うんです。罪を認める、認罪。だから認罪こそが救いの前提ですね。そして先ほど申し上げたように、4章でアブラハム見てごらん、ダビデ見てごらん、彼らも信仰によって救われたでしょうっていうことを例証します。そして5章から義人の話が始まるんだけども、先ほども言いましたように、救いと一言で言っても3段階あるんだということです。一つ目が過去形の救い。過去形の救いって何。私は救われましたと言い切れちゃう救い、これを義人って言うんです。皆さんどうですか。あなたは救われましたかって聞かれたら、はい救われましたって答えられますか。救われるように今頑張っている最中ですっていうの、そういうのは異端の宗教なんです。異端の人たちは自分の頑張りに救いがかかってるから、救われるために頑張って週40時間家庭訪問の個別訪問の伝道をしていますとかっていう人たちがいるわけ。頑張りによって救われるんじゃない。私たちはイエス様を信じた時に救われましたと過去形で言えちゃう。だからもういいんですか。でもそこから成果が始まる。これを現在進行形の救いって言うんです。つまり日ごとに日ごとにイエス様に似たものに変えられていくというのが成果なんです。でこれが生きている限り戦いが続くんです。でもいつか終わりが来るんです。 その時に栄華が与えられる。イエス様と同じ栄光の姿、復活の体が与えられますっていうのを未来形の救い栄華って言うんですよね。ということで、じゃあ僕義人まで行ったけども今成果されるように頑張んなきゃという発想にまたなっちゃうわけ。そうではないってことをこれからお話ししたいと思いますが、まず義人5章1節こうして私たちは信仰によって義と認められたので、はい、信仰によって義と認められた、ギュッと縮めると信仰義人、justification by faith だよね。認められたって言っちゃってますよ。ので私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持ってます。だから義認された人はね、神との間に平和があるの。 Do you have peace with God? あなたは神との間に平和がありますか？神様はあなたを見て怒ってますか？それとも微笑んでますか？義認された人は微笑んでます。じゃああなたもう全然罪を犯さないの？いや、犯してしまうことあるんです。でも微笑んでるんです。つまり義認というのは神の怒りからの解放です。もう神様はあなたのこと怒ってない。これ分かっただけでもね、本当に嬉しいですよね。いつも神様からなんか怒られてんじゃないかなと思いながらね、生きていくってのは大変なことです。で、この義人まで来た人、特にその中で真面目な人、はい、今真面目と聞いて僕のことかなって反応した皆さん、真面目な人はねこういう傾向があるんです。僕もそうだったけど、曲がりなりにも信じるだけで義と認めていただいた、こんなありがたい話ない、じゃあせめて成果ぐらいは私が頑張んなきゃって思うんです。日本人クリスチャンに多いですね。自分の頑張りによって、一日何時間お祈りすることによって、一日何章聖書を読むことによって、一日何人伝道することによって私の成果が前進しますみたいなことをしていると、途中でもうだんだん苦しくなっちゃう。そしてクリスチャン生活しているのに、なんか苦しいちゃん生活だなこれというふうに思って、そしてこんな私がどの面下げて教会なんか行けんのさっていうことを思い始めて、一時休業状態シャッター閉めて、あれ誰々さん最近来ないね、ちょっと休業しますみたいなね。頑張りでやろうとすると絶対ここに至る。それをやったのがパウロなんです。だから7章に入ると、私には自分のしていることが分かりません、自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っている、なんとか自分の力で神様に喜ばれるものとなろうっていうふうに頑張れば頑張るほど、僕の内側どこ探してもそんな善なる性質は済んでないっていうことに気がつく。もう7章読んでるとね、なんで僕の気持ちがここに書かれてんのってびっくりしました。最初ね、聖書読んだ時にパウロの葛藤であります。つまり神の怒りからは解放されてるんだけども、罪の力との戦いはまだ続いているの。これが成果のプロセスなんです。この罪の力との戦いに少しずつ少しずつ薄皮を剥がすように勝利していく、これが成果のプロセスなんだけれども、そしてこの自分の頑張りによってやってると必ずここに行き着くんです。 7-24、 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。こんなに頑張っても清くなれない私は本当に惨めな人間です。箸にも棒にもかかりません。救いようのない人間ですという自分に対する絶望に追い込まれる。一旦自分に絶望した方がいいですね、僕たちね。自分の力で清くなれるなんて思ったらお間違いですよ。私たちは一旦ここを通ります。僕には無理だ、 と分かった時に初めて、じゃあどうやって聖火が成り立つの？あ、そのためにイエス様を信じた私の内側に聖霊が住んでくださってるんじゃない。聖霊の内住ってのはバイブルスタディの科目としてあるだけでなくて、現実生活の中で私たちは日々体験していくべきことなんだよね。そのために聖霊が与えられていたんだと。この聖霊により頼む。だからあとはお任せね、聖霊さんよろしくって言ってるんじゃなくて、聖霊の力により頼みながら、聖霊との共同作業によって時々3歩進んで2歩後退もあるかもしれないけれども、私たちは少しずつ少しずつイエス様に似たものに変えられていく。これが聖火なんです。だから義人が信仰によってって分かるけれども、聖火も実は信仰によるんだと。信仰で始まったものは肉の力で完成しない。信仰で始まったものは信仰で完成する。なぜならば、私たちを義認してくださった神様は、私たちの成長に対しても責任を持ってくださる方だ。養子にだけしといて、自分の教育費ぐらい自分でバイトして稼げよ、なんていう養父がいますか。養子にしたっていうことは、教育に対しても責任を持ってくださる方だということです。そしてこの聖火のプロセスが進んでいき、ついにゴール。栄華が 8-18。 今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。やがて私たちに掲示される栄光、これ栄華の姿ですよ。皆さん信じられます？罪を犯したくても犯せない、そういう復活の体が与えられるんです。僕たちすっごいなそれと思った時に、今経験している苦難なんてこんなのちっちゃいもんだと。つまり今の状況の中だけで生きていると今の苦難がとっても辛いんだけども、やがて私たちに与えられる栄華の姿を考えるならば、現在の苦難を乗り越える力が与えられる。さあ、ここまでで1章から8章までの教理編終わりました。よろしいですか。9章から何が始まるんだっけ。イスラエルの救いだよね。なぜじゃあ神様に選ばれたイスラエルがこんなに素晴らしい救いを拒絶したの。いつもパウロは伝道に行くとまずユダヤ人に語り、ユダヤ人から追い出されて異邦人に行くってことを繰り返してますね。なんでユダヤ人受け入れないの。これはパウロにとってもものすごく大きな心の痛みなんです。だから9章見てください。もう私の同胞が救われるためだったら私は呪われたものとなっても構わないとさえ言ってるんだ。それぐらいにパウロも同胞のユダヤ人に救われてほしいと思っているの。思っていながらも彼は異邦人の使徒として働くんです。なぜかっていうと、神の偉大な計画を彼は知っちゃったんです。それを解説してくれてるのが9章、10章、11章、特に11章。そうです、イスラエルは確かに拒絶しました。福音を拒絶しました。でもそのおかげで福音どこ行ったの。異邦人に来たんですよ。そうでしょ。パウロがユダヤ人に福音伝えて彼らが拒絶したら、じゃあ異邦人のとこ行きますって言ったわけでしょ。だからユダヤ人が拒絶したから僕らのところに来たんですよ。そして僕らが一足先に救われたんですよ。それでおしまいですか。そこでおしまいじゃない。その福音は必ずまたユダヤ人に帰っていくっていう。この神の計画をパウロは知ったんです。それを11章で解説してくれている。だから本来ユダヤ人が先に救われるはずなのに、それよりも先に私たち異邦人が救われたということは、私たち救われた異邦人に与えられている役割って何？ユダヤ人伝道なんだけど、どうやって伝道するの？その時のキーワード？妬みなんです。聖なる妬みを引き起こすっていうの。その言葉がローマの11章に使われていますよね。つまり例えば僕らが聖地旅行行きます。バスの運転手はユダヤ人、イエス様信じてません。そして僕らが楽しそうに聖書の各地を巡りながら、もう祝福された旅をしている。 それを見てバスの運転手は、あんたち何信じてんの、なんでそんなに嬉しそうにしてんのって聞くわけ。はい、私たちはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を信じております。それで原点を見るために今ここに来ているんです。何言っとんじゃ、それは我々の神だろうって、なんで我々すっ飛ばしてあんたたちの方に行ったんだ。この方の子孫として生まれたイエス・キリストを信じたことによって、私たちはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神によって救われた者たちです。それは我々の専売特許だろうという妬みが発生して、彼らは自分たちが拒絶したものが何だったのかということに気がつく。ローマ11の11、それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背き、ユダヤ人の背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。本当にそうだよね。彼が拒絶してくれたことによって異邦人に福音が伝わったんだとすれば、彼らが福音を信じたらどんなに素晴らしいことが起こるの、どんなに素晴らしいことが起こるの。イエス様が帰ってくるんですよ、というところにつながっていくわけですね。これがパウロの究極的な 目標です。だから彼はユダヤ人に救われてほしいと思いながら異邦人にせっせと伝道するの。で、救われた異邦人がユダヤ人に聖なる妬みを引き起こさせてあげて、そしてユダヤ人が救われる、そしてその結果イエス様が帰ってくる。だからイスラエルはね、失敗したけども捨てられてないの。特に終末時代においてイスラエルには果たさなければならない役割が与えられているの。特に軽挙で教会が挙げられちゃった後、誰が福音伝えるのっていう話になるでしょう。これは黙示録7章の話ですけれども、その時に14万4千人のユダヤ人が世界伝道のために用いられるんですよ。そしてついにユダヤ人が皆イエス様を信じて、イエス様ごめんなさい、私たちはあなたを十字架につけてしまいましたと悔い改めた時に、イエス・キリストは再臨してくださる。この奥義を知った時にパウロは神学論文を執筆しながら思わず筆を置き、何したの？礼拝を始めたんですよ。そしてこう言ったんです。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くし難く、神の道はなんと極め難いことでしょう。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主に与え主から報いを受けるのですか。すべてのことが、この後歌いますからね、神から発し、神によってなり、神に至る、全部は神から出て神によって保たれ神に至るんだ。この神に栄光がとこしえまでありますように、アーメンという礼拝へと誘われていったのであります。ここを通して分かることは、正しい神学はね、我々をね、礼拝へと導くの。まあ神学の勉強よくできるんだけどね、礼拝興味なりませんっていうのは絶対おかしいね。神学を正しく理解して神様のご計画の奥義が分かると、思わず神様の前に礼拝しちゃう。そして礼拝するならば、御言葉の解釈そんなのどうでもいいです僕とかってならないんだ。もっと御言葉を正しく知りたいと言って、正しい神学を求めるようになる。これは両輪なんですね。ですからぜひ皆さん、これからも正しい神学の上に成り立った礼拝を捧げていっていただきたいと思います。これで11章が終わりました。12章から何でしたっけ？実践編ですよ。だから何から始まる？接続詞から始まる。パウロの接続詞重要だよね。ですから、これ第3版じゃない。2017がですから、第3版は、そういうわけですから。
この方がちょっと力強かった。そういうわけですからって聞かれると思わず、え、どういうわけですからって聞くじゃない。どういうわけ？一章から十一章というわけですからってことです。つまりこれだけのすごい神様の恵みが与えられているのですから、私たちはこういう生き方をしましょう。これがね、皆さん、キリスト教と一般の宗教の決定的な違いなの。12章以降に関して一般の宗教でもあるわけ。もっと優しくしましょう。隣人に対して愛を実行しましょう。施しをしましょう。いや、したいですよ。でもその力がない。そんなこと言わないで頑張りなさいっていうのが普通の宗教。でもキリスト教というのは、それができるだけの恵みを最初に提示する、これがキリスト教の決定的な違いですね。私たちがこの実践編を生きていくことができるだけの恵みの土台が与えられる。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。ということで、神の御心を正しく理解すると礼拝が始まる。礼拝ってなんだ。礼拝ってのは、日曜日の午後2時半から約1時間半おとなしくこのベンチに座っていることが礼拝です、ではないのよ。これは礼拝式に出席しているということであって、礼拝とは何か、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げるということです。そしてその上で2節、この世と聴衆を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。ここよかったね。これ新改訳の第3版はね、自分を変えなさいって訳したの。これはきつかったね、長い間。自分を変えなさい。そうだ、変えます。僕何度決心したかね。今日をもって、2022年3月6日、今日で僕は変わりましたとかって宣言するんだけども、3日と持たない、大体。変われって言われても変われないから困ってんだよと思ったらね、ちゃんと2017はね、原点に基づいて、こういうのをディバインパッシブっていうの。ディヴァインってのは神様のね、パッシブと受け身系なんです。すなわち変われって言ってんなくて、神様に変えてもらいなさいって言ってる。変えてもらうってどういうことだろう、なんか分かったような分からないような気がするんだけどって思う人に、私がよく使う例えは、あなた髪長いからね、髪切ってきなさい。はい、分かりました、切ってきますって言って、自分で鏡見てジョキジョキって切らないです。髪切ってきなさいって言われたらどこ行くの？床屋に行くんです。つまりあなたのするべきことは、床屋に行って床屋さんのすること時におとなしくしていることで、切るのは向こうがやってくれる。つまり変えていただきなさいっていうのは、私は変えていただきたいという願いを持って神様のもとに行くんだけども、変えてくださる主体は神様であって、神様が変えようとする、いや結構です、それ嫌なんです私とかって言わないで、神様が変えようとするときにその見てに自身を委ねる。これを、自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。つまり私たちは教理編を通して分かる、ね、分からないと何も始まらないからね。分かることは大切なんですよ。でも分かるだけだったら、ただ頭でっかちのクリスチャンですよ。分かったことを実践する、実践すると、うわ本当だ、聖書の言葉って本当すげえ、本当その通りだということを経験すると変わる。分かる、実践、変わる。私たちの目標は分かることじゃないんです。目標は変わることなんです。で、変わるためには分かって実践するということですね。ということで、これ以降パウロは教会生活と市民生活についていかに生きるべきかということを説明します。そこは読んでください。そしてこの手紙を書き終えます。16章はね、ご挨拶だよね。で、パウロは今エルサレムに行くんでしょ。じゃあ誰がローマにこの手紙運ぶの？ それが16章です。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィデをあなた方に推薦します。フィデさん発音しにくいけども女性執事。ケンクレアっていうのはコリントの隣の港町です。彼女はローマに行く用事があったのかな、ビジネスウーマンかな、またはこの手紙を運ぶためだけにローマに行くのかな、よくわかんないけどもパウロがこの手紙を託したんです。フィデさん、自分に与えられたミッションがどれぐらい大きいかって実感してたかな。これ今その重みがわかるとドキドキします。僕らね、これ自分が沈んでも絶対この手紙だけは届けなきゃって思うぐらいね。だって2000年間のこれからのキリスト教会の歴史変えるんだもん。このローマ書がね、海の中に沈んでしまうかね、それともローマの兄弟姉妹の手に渡るかっていうのはすごい大きなミッションなんです。それを託したのがフィデさんという女性ですね。まあそういういろんな人の手を通して今日私たちのもとにこの手紙が残っているんですが、ここでもう一度あの名前が出てきます。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。もともと夫がアキラ、奥さんプリスキラ、ここではプリスカ、まあ両方でいいですね。この夫婦合計6回出てきますからね。もうずっとパウロのね生涯の友達です。パウロと彼らどこで会ったの？コリントだったよね。なんでコリント来たの？ローマからクラディウスっていう皇帝がユダヤ人退去命令出したの。でどこ行くってコリントに来た。そこでパウロに会った。でこのコリントからパウロがエペソ行くときに一緒に行きますってエペソに行った。そして今度パウロがエペソにやってきたら、そこから書いたコリント人への手紙によるとプリスキラとアキラの家の教会によろしくって言ってるから、またコリントに戻ってんの。で今コリントからこの手紙を書いてんだけども、ローマにいるこの二人によろしく、またローマに戻ってんだ。っていうことはあの退去命令解除されたんだ。で彼らはもともといたローマに戻って、そして戻っただけではなく、これ以降読み進めると彼らの家の教会によろしく、どこ行っても家の教会やってんだよねこの人たちね。ということで先ほどパウロはローマに一度も行ったことがありませんと申し上げたけれども、行ったことはないんだけども知ってる人結構いるわけ。この16章に28人の名前が出てくるの。その一人一人に対して挨拶を語る。つまりパウロはローマに行ったことがないけど、その他の場所ですれ違った、お会いした、一緒に働いた、一緒にご飯食べた、そういう人たちで今ローマにいるということを知っている人たちに向かって挨拶を書いている。いやー SNS のない時代にね、パウロのネットワークって広いなと思うと同時に、パウロって神様が与えてくださった一つ一つの出会いを本当に大切にした人なんだなっていうのが分かります。私もシンガポールで与えられたこの一つ一つの出会いを大切にして、そして将来も誰々さんによろしくメールしますのでよろしくお願いします。ということでパウロはここからエルサレムに行くんだけども、船に乗ろうと思ったらパウロ暗殺計画が分かったわけ。やばいって言って陸路でまたマケドニア経由、トロアス経由で、ここでエペソの長老にメッセージしてエルサレムに行く。じゃあ今の手紙はヘンクレアの港からローマに行くということで、一足先に手紙が着きます。57年に着いたかな。でパウロはエルサレムに行ったけども、そしてそこで献金は渡しました。よかった。でもその後に逮捕されるんだよね。で早くローマに行きたいわけ。でもカイサリアで足止めですよ。2年間ね留置されるでしょ。なかなか行けないな。もうこんなことしてても時間だけが経つ。私はカエサルに上訴しますと言ってローマに出航する。このカエサリアからローマに向けて出航する。これが使徒の27章。ところがその航海は大変だったね。もう276人全員海の藻くずと化すだろうかというような難破を経験し、しかしパウロは絶対ローマに着くんだと という示しを神様からいただいていたから、九死に一生を得てついにローマ到着、これが紀元60年でございます。ということで、先に手紙を送っといて3年間一生懸命彼らはこの手紙を通して勉強しておいたところにパウロ登場。でも自由の人としてではなくて囚人として、でも軟禁状態だから比較的自由が与えられた人の働きの最後、パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人々を皆迎え、自分からは出ていけないけども人が会いに来ることはできた。少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。読んどいてくれた、あれ。じゃああれに基づいて話すね、あれ読んで分かんなかったことといろいろあったでしょう、質疑応答しましょうみたいなね。そんな感じでパウロは2年間このローマで聖書を教えた。素晴らしいね。だから2年間非常に密度の濃い時間を過ごすことができた。何を感じますか？パウロっていう人は綿密な計画を立てるんだけども、思い通りにいかないこともたくさんあるんだよね。しかし振り返ってみたら、全て神様が益にしてくださったんだ。だって自由の身で言ったら自分のお金出してね行かなきゃあんないんだけども、囚人だから公費で彼はローマに到着することができた。そして彼はすぐにローマに行かなかったからこの手紙を残したんです。そのおかげで今私たちはこの手紙を学べる。そう考えると、この手紙が2000年間のキリスト教会にもたらした祝福っていうのは計り知れません。つまり彼はね、常に最善の計画を立て最善の努力をするんだけれども、最後は神の主権に委ねる。これが御心ならなります。でも御心でなければ、神様あなたの一番良いと思うようにしてください。なぜそんな風に神に委ねることができたんですか？それは、すべてのことがということを知っていたからです。私たちこれを知ってるっていうのはね、素晴らしいことですね。この後ぜひご一緒に心の中で賛美をしたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、パウロの人生の壮大なストーリーと同時に、あなたのご計画の壮大なストーリーを私たちは今垣間見ることができました。彼はやがて自分が行った時に効率よく時間を過ごすことができるようにとこの手紙を書きましたけれども、そこで手紙を書いてフィデさんが持ってってくれたことによって、私たちは今ローマ人への手紙を学ぶことができ、救いとは何かということを正しく知り、ではいかに生きるべきかということも正しく知ることができるようになりましたから、心から感謝いたします。彼は一生懸命最善の努力をしましたけれども、思い通りにいかないこともたくさんありました。でも振り返ってみるならば、神のご計画が成し遂げられたということができます。私たちの人生も同じです。私たちも一生懸命計画を立てて最善の努力をしますけれども、すべての主権を持って導いてくださるのはあなたです。そのことを認めます。どうかあなたの主権の前に頭を下げながら、私たちはこれからも歩んでいくことができるように、助けてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。